昨年度から始まったことなんですけれども、年に一度私が最初に卒業した夜間の調教派の進学校、上野にあります JTJ 宣教進学校という進学校ですけれども、そちらに行きまして2日間だけ授業を担当するようになりました。それがもう来月に迫ってまいりまして、ちょっとその授業準備にお尻に火がついているところがあります。で、そこでは、何でも好きなことを教えていいよと言われているので、じゃあ私が今も所属しています説教塾という牧師たちの説教勉強会のグループで、私自身が日頃学んでいることを紹介していこうというふうに考えております。昨年度はこの教会でもご紹介しております聖書黙想ということを授業しまして、今年は説教分析っていうのを教えようかなと思っています。でもその前に私自身説教学のおさらいというのもしています。で、そのおさらいの中でですね、私たち教会に託された聖書を解き明かす言葉、イエス・キリストをご紹介する言葉である説教が、全権の言葉と呼ばれるものであるということを改めて、心にハッと止まっている部分があります。説教というのは全権の言葉だと。イエス・キリストの父なる神から全権が与えられている言葉だと。全権というのは、全権大使という場合に用いられるその全権ですね。例えばアメリカ合衆国に常駐する日本の大使、全権大使は日本を代表し、その大使が語る言葉は日本という国の正式な意思表明として語られるし、受け止められることになります。全権大使の言葉はその国の意思を表明する言葉です。その大使を送り込んだ国の大統領とか総理大臣とか政府とか、その正式な意思表明となると、国のトップに代わって自国の全権代表として、国と国との条約に署名調印できるほどの最高の権限を持っているのが、大使の全権であります。で、教会の語る説教の言葉というのは、そのような大使の言葉に似た全権を託された言葉なんだというふうに言われます。で、その全権の言葉である説教の言葉というのは何を代表している言葉なのでしょうか。2つあります。1つには教会共同体を代表する言葉だという言い方ができると思います。これまでのところ私は注意深くこの全権の言葉である説教のことを、私たち教会に託された説教という言い方をしました。牧師に託された説教という言い方はしなかったんですね。教会の説教というのは牧師個人の言葉ではないはずだからです。それは牧師個人の信仰や神学を語るものではないはずです。それは教会という共同体の語り、教会という群れの証言であります。牧師は教会を代表して説教しているのです。私たちプロテスタント教会のはですね、原理的に言えば教会共同体の同意があれば、つまり長老会の同意があれば、教会員の誰であっても主の日の礼拝の説教をすることができると理解しています。この群れが、その中の一人一人が神様から力ある神の言葉を語る全権を任されているんだと、その使命を与えられているのだと信じているのです。しかし、その全権を託された群れの中からこの神の言葉を集中的に聞き取り、それをまた明確に語り響かせるために、教会に託されているこの日曜日の主の日の説教の任務にもっぱら使えるものを選び出すと。で、これが牧師の起源であるというふうに改革者マルチン・ルターは申しました。だから説教というのは、いつでもキリスト者たちがスクラムを組んで語るもののはずであります。新約聖書の使徒言行録2章14節以下にですね、ペンテコステに聖霊が下りまして、教会が生まれたと、その日の記述がありますけれども、 その聖霊が下ったとき大きな音がしたと言いますけれども、その大きな音がしたという騒ぎを聞きつけて人々が集まってくるんですね。で、このなんだなんだと集まってきた人々に対して使徒ペトロが歴史上初めてのキリスト教会の説教をした場面が聖書には記録されています。使徒言行録の2章14節以下ですけれども、その書き出しにこうあるんですね。2章14節に、するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めたと。ペトロと共に最初の教会であるところの11人が立ったんですね。語ってるのはペトロだけなんですけれども、11人が一緒に立ってると。まあ、つまりこの言葉はペトロの個人の言葉ではなくて、私たちの言葉です、教会の言葉ですという表明をしているのです。教会の説教における牧師と教会員の関係は、飛行機の操縦士と副操縦士の関係であると言われることがあります。両者が協力して説教が語られていく。教会員は、副操縦士である教会員がどのようにしてこの説教に協力しているのか、まあ、いろいろな協力の仕方があるんですけれども、今この礼拝の瞬間で言えば、日曜日のこの時間を生活の中で確保して、その説教の言葉にじっと耳を傾けることにより、教会は牧師と共に説教に仕え、神の言葉を公に語っているということができます。ここに聞くべき言葉があるんだと。病を得ても、年を重ねても、心塞がれる思いに満たされていても、でもここに来ると。あるいはパソコンの前に座る。ここには毎週自分の聞くべき、自分を生かす言葉が語られているんだと。それによって存在を挙げて語っているのであります。この会堂においても、ご自宅のパソコンの前であっても、病床で横になっているかもしれませんが、この時間には全ての技を中断して、あのマリアのように集中して御言葉の前にじっと留まっているのです。そのことによって存在を挙げて語っているんです。ある人はドイツの超有名な説教者であるバルター・リューティという人の説教を初めて聞いた日のことは忘れがたいということを語っています。自分はこのリューティという名説教者の説教を生まれて初めて聞いた日のことをよく覚えている。しかしよく覚えているのはその内容ではないと言います。内容は忘れてしまった。じゃあ何を覚えているのか。そこに集まった会衆がその説教者の語る言葉に耳をじっと傾けている姿、それは音が聞こえてくるほどの期待に満ちた姿であった。その姿が忘れられないんだと言います。喜んで聞いている聴衆の姿が説教者の言葉そのものよりも雄弁に語った。ここにはこの人たちを生かしている命の言葉がある、この人たちが聞く価値のある言葉だと信じている言葉がそこで語られている。説教の言葉を語る者、また一緒に立ち上がるようにしてその言葉を聞く者、その両者があって教会の説教は公に向かって語られていると言えるのです。今日の聖書箇所においても、主イエスは12人を派遣します。ルカではまあ12人がいっぺんにセットで送り出されているような印象があります。12人が1チームとなって伝道に使わされているように見えます。一人ではありません。群れです。まさに、まあ、教会の始まりの姿がここにあるように見えます。で、同じ出来事を記すマタイ・マルコにおいてですけれども、皆さんはそっちの方を覚えているかもしれませんけれども、細かい記述は違っても、やっぱりそこでも一人きりで送り出されたのではないという点において一致しております。まあ、マタイとマルコでは、二人一組で送り出されていくんですね。でルカの方は、我々の読んでるルカはなんか12人がいっぺんに送り出されて1チームで送り出されているように見えるので、それなのでこの教会の群れ全体っていうような 感じを受けやすいと思いますけれども、その一方でマタイとマルコの記述、2人が一組で使わされているという記述もですね、ちょっと魅力的だなと思います。それは今述べたような説教者と回収の役割分担を想像することをよりたやすくしてくれているように思えるからです。一人が全権の言葉を語っているとき、もう一人はそれをうなずきながら聞いている。シュエスの言葉によれば、使わされていく者たちはいつでも好意を持って迎えられて、その言葉を聞いてもらえるわけじゃないんですね。硬い岩盤のような人の心に向かって語らなければならない時があるのです。しかし、なんかこう腕組みして聞かれちゃうような時にも、傍らにはうなずき聞いてくれている仲間が必ずいるんだ。そのことによって語る者は勇気を与えられるのです。これは私の独りよがりの言葉、自分にしか通じていない言葉じゃなくて、多くの証人の言葉、うなずいて聞いている仲間と一緒に語っているその言葉、私のことを、このうなずいて聞いてくれている人のことを生かしている言葉なんだと、そのうなずきが励ましてくれるんです。でこの全権の言葉はもちろんただ教会を代表する言葉だというだけではありません。その支え、後ろ盾は、その言葉の信憑性というか支えというのは、他の11人が同じように考えている、同じように思っているということにとどまるものではありません。イエス・キリストの与えられる神よりの全権に満ちた言葉であります。主なる神様の同意、主なる神様による後ろ盾、全権の委託の言葉であります。一節には、私たち教会の始まりの12人が送り出されていくにあたり、シュエスはあらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったとあります。召し出された教会、送り出される者たちにはこのような力が与えられています。主が教会に託されたこの全権の言葉にはどれほどの権威があるのか、直前の箇所までにその具体的な姿が重ねて示されていました。嵐の湖を沈める力、数千の悪霊を追い出す力、汚れよりも強くて死よりも強い力、主イエスキリストご自身のお持ちになるこの全権が与えられているんだということです。自然の力も従うし、超自然の力も従うと。そしてこの力あふれる言葉は6節で、福音を告げ知らせと言い直されていますように、祝福の言葉です。祝福の技に使えるための全権であります。祝福の力、悪霊を追い出し病気を癒したと言われるように、壊す力ではなくて生かす力、作る力であります。この神の全権はいつだって人を壊すためじゃなくて、人を生かすために用いられます。命を吹き込むのです。直前の箇所によれば、シュエスから溢れ出す神の力は、それはどんなに強い力であっても、顔と顔とを合わせた命の源とである主との親しい出会い、交わりにまで必ず人を導いていく力、まあ、顔の見える力ということが明かしされております。汚れを清め、死を追い払い、顔と顔とを合わせた生ける主との出会いに導く祝福の言葉、命を通わせる言葉であります。ミッションスクールである、関西のミッションスクールである神戸女学院大学で長いことを教えた現代思想家の内田達という人がいますけれども、その方が現代は呪いの時代だと 呪いに席巻されている時代だと言います。メディアもネットも学問の世界でも上げ足取りで人をやっつける言葉が横行している。それを呪いの時代と言います。人をやっつけている。なんでやっつけるかっていうか、それによって自分の優秀さがですね、手っ取り早く示すことができると。それによって自分の自尊感情が満たされるからだと言います。しかも批判の言葉、壊す力っていうのは作る時の何十分の一、何百分の一の力で済むから、より少ないコストで自分の自尊感情を満たすことができてしまう。だから今の世の中は誰も彼もが批判の言葉を語りまくっているんだというのです。でもなんで平気で批判の言葉、呪いの言葉を血の通った人間に向かって吐いてしまうことができるかといえば、これにも原因がある。現代では人の顔が見えなくなってしまっているからだという趣旨のことも言うのです。主イエスは先ほど顔と顔とを合わせて私たちと出会おうとされる。どんな強い力を持っていていたとしても、もう顔と顔と合わせるところまで突き進んでいかれないと主イエスの気が済まないということを申しましたけれども、その主イエスの方向性とは異なりまして、今はむしろ向き合っているはずの人の顔がどんどん見えなくなっていく。向かい合っているはずのその一人の人を単なる記号のように見てしまう。そこに批判の文化、呪いの文化がどんどんどんどん歯止めが効かなくなってしまう、幅を利かせてしまう原因があると言います。ついでに言えば、そこでは自分自身も記号のようになっていってしまう。その背景には自己実現と、自己実現を求めるこの社会の価値観、風潮があるだろうと言います。自己実現と、自分は本当の自分にならなければならないと、自分の持っている可能性のすべてを引き出して本当の自分にならなければならないと、こういうことを現代の心理学も哲学も前提として人をさあ自己実現しろと追い込んでいっています。本来あるべき理想の自分を 100% 実現していけと。でそうでない限り、裏を返して言えば、自分を実現できていない今の自分は偽りの自分に見えてきてしまう。そのようにして自分も偽りの自分という一つの記号になってしまう。人や周りを批判して自分の有能さを確かめたい、それによって自尊心の低さを、満たしたいということも、結局のところ今あるがままの自分をまだ実現していない、満たされていない自分だと、そのあるがままの自分を認めることができない、祝福できないからそうなっちゃうんだというのです。本当の自分はこんなものじゃない、もっとできるはずだ、もっと力にあふれているはずだと、いつもそう考えてしまうから、今ある小さな自分を祝福し喜べないと。そこに呪いの文化が幅を利かせてしまう原因があるというようなことを言います。この呪いと破壊の時代が行き着く先は瓦礫の山なんだ。だからそろそろこんな裁き合い、呪い合いをやめませんか、祝福に生き始めませんかと、内田さんは提案しています。批判し呪い壊すのではなく、祝福し作り上げようじゃないか。主イエスキリストがその教会を送り出されるのはまさにこの祝福のためであります。悪霊を追い出し、病を癒し、祝福を告げるために教会は送り出されております。現代の思想家は祝福の力よりも壊す力の方が低コストで強いと申します。確かにそう見える、その通りかなと思われる部分はあります。けれども私たちの信仰によれば、聖書が語るところによれば、呪いよりも祝福の方が強いと。 こちらの方が伝播力、伝わる力があるというのがまさに先週見たところであります。主イエスの衣の房にさえ、弟子たちの前掛け、手拭いにさえ、主イエスの祝福の力はみなぎり、それに触れた時に汚れ、呪いは追い払われてしまう。今日お読みした旧約詩編の中に、諸国の中から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる、地の盾となる人々は神のものという言葉がありました。神がお集めになる地の盾となる人々、呪いの言葉から地にある人々を守り祝福する人々、ここに私たち教会の姿があると私は思います。我々は地の盾だと。このように考えていきますと、全権の言葉とは日曜日の説教だけにとどまるものではないということは分かりきったことだと思います。その言葉に聞き耳を立てているお一人お一人が、その説教の言葉によって慰められ励まされ祝福されたものとして、この場所から押し出されていく日常の生活においても、神の祝福を受け渡していくものとして送り出されていく、その中にも全権の委託があります。この祝福の技に送り出される我々に向かい、主イエスは3節で次のようにお命じになりました。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持って行ってはならない。下着も2枚は持って行ってはならない。これは聞きようによっては非常に厳しい命令であります。ここで挙げられている準備というのは、当時の旅行準備のうちでは、必要不可欠なものであったと言われています。マルコによる福音書では、杖を持っていくことだけは許されているような記述がされていますけれども、私たちの聞いているルカでは、その杖さえ持つことが許されません。何の準備もせず、好み一つで仲間と共に出発しなさい。このご命令の中には2つの含蓄があると思います。一つは、私たちを召し出し送り出されるイエス・キリストの父なる神ご自身が私たちを養ってくださるという約束です。あなたたちはその点に関しては何の心配もしなくていいんだ、ただ神の国と神の義を求めればいいんだ、そうすれば食べるもの、住むところ、寝るところ、それらはすべて添えて与えられるのだという約束、そういう含蓄が含まれていると思います。だからある人は、この厳しく思える約束の言葉をお語りになるとき、主イエスはいつものあの底抜けに明るい声でこの言葉をお語りになったんだというふうに注釈します。主イエスがとても明るい、底抜けに明るい声で、旅には何も持っていかない、行ってはならない。杖も袋もパンも金も持っていかなくていい。下着も2枚持っていかなくていいんだよ。とその心配は、私に、そしてあなたの天の父に任せておけ。しかし、神にこのようにして送り出されていく者たちを養う天から与えられる神の配慮は、この場合は出エジプトのマナのように何もない天から降ってきたわけでもないようです。4節前半です。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅に出しなさい。あなたたちが使わされていくその先で、必ずあなたたちを受け入れてくれる人たちがあるんだ。その人たちがあなたたちを養うんだ。一つの町に教会が生まれるとき、それはいろいろな道筋があると思いますけれども、私たちの教会のルーツになっております、日本の改革長老派の教会が大切にしてきたことは、かなり早い段階で、外国のミッションボード、宣教団体からの支援を断ち切って、 その土地その土地に自給独立の群れを建てるということでありました。まあ当時の日本にしてみれば、無尽蔵に降ってくるような欧米の諸教会の献金に頼るんじゃなくて、そこに生み出されたその土地の人々で構成される生まれたばかりの小さな教会が、それでも自分たちの捧げ物によって牧師を養い、自分たちの献身によって教会を運営していくということをことさらに重んじたのであります。それが神の備えられた、神の備えられたパンであると信じたからです。何も持たなくても大丈夫、送り出された先に必ずあなたたちの語る福音の言葉に応じるものが現れるんだ、喜んで聞くもの、あなたたちの仲間となっていくものが与えられるんだ、だから大丈夫、その群れの中であなたたちも生きていくことができる。それこそが世にある教会であります。この世もまた神に敵対する世の中ではなくて、神の言葉を聞きたがっている世の中なんだ教会になりたがっているこの世の中なのだと、イエス様はそうご覧になっておられる。父なる神様はそのために我々が行く先々にそういう仲間たちを用意しておられる。私たちの伝道は必ず実を結び、理解者が得られると、これが弟子たちが送り出される時の約束であります。しかしまたある限界も設けられております。5節です。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行く時、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。この主の言葉を思い巡らすときも、いろいろな感情が湧きますし、いろいろな疑問も湧きますし、それだけにたくさんの黙想も生まれますけれども、ゆっくり見ていくのはまたの機会にしたいと思います。私に与えられた黙想、結晶化した言葉を端的に申し上げれば、この五節の言葉は、私たちは確かに全権を神様から委ねられているものでありながらも、最終責任者はやっぱり主であると、そういう心を軽くする主の宣言ではないかと思います。一箇所一点一方向に定めた我々の伝道への注力が実を結ばない時があるかもしれない。そこで何の仲間も見出すことはできないということが起こるからもしれない。それは実際に起こる。私たちの祝福は必ず最後には実を結ぶんだけれども、ある場所ある期間あるところでは実を結ばず、人々は呪いの文化の中にとどまったままだということが起こり得るかもしれないのです。それは起こり得るのです。その時には足の埃を払い落とし、つまりきっぱりと距離を取り、次の場所に向かってよいと言われ、二つの理由から引きずらずに次に向かうことが許されていると思います。一つは、十字架の主が彼らの最終責任者であるから。私たちは手強い批判に拒否に出会うとき、そのお方にお委ねして次に行ってよいということだと思います。この世にあっては祝福の力よりも呪いの力の方が強く働き、そっちが勝ってしまうと思えるタイミングというのはあります。主に私たちに託していただいている全権よりも、壊す力、殺す力、滅ぼす力の方が幅を利かせるように見える、そういうタイミングはあります。これもあんまり詳しく話していく時間はありませんけれども、7節以下の領主ヘロデの不穏な影は、主イエスの力に興味を持ち、しかしその力よりも自分の持つ壊す力の方が強いということをやがて証明してみたいと、そういう呪いの文化の力のうごめき出した姿がここに見えていると言えます。彼は主イエスに興味を持ったけれども、 その先には十字架が待っております。もう一度この領主ヘロデという人が登場するのはこの福音書では23章6節以下であります。それはピラトによる主イエスの十字架に至る裁判の過程においてもう一度このヘロデが出てくるのです。この世の力がこのヘロデが洗礼者ヨハネをその首をはね殺したように、シュエスもまたこれらの支配者たちの関与によって十字架にかけられるようになります。しかしその十字架によってこそ神の祝福を拒否する罪人たちの殺す力が壊す力が誠に最後の力になったと思うそのところで、実はシュエスは徹底的にこの世を祝福したのでありました。その十字架によって神の祝福を拒否する罪人たちを最後的に祝福したのでありました。そのようにしてシュエスが最後の最後に至るまで責任を取られたのであります。けれども弟子たちはこのような人々からの強い拒否に出会うとき、ここでは殉教するまでとどまりなさいとは言われていません。その町を出て行ってよい、足の誇りを払い落として次の持ち場に行ってよいときっぱりと去ることが許可されております。全権を与えられている私たちなのですが、最終席にはシュエスがおとりになる、私たちが追いすぎる必要がありません。もう一つそのこととも重なる部分があることですけれども、もしも私たちの祝福が拒否され受け入れられないとき、そこで自分は拒否されてしまった、その呪いに絡め取られなくてよいということだと思います。その拒否された、その拒否の言葉に含まれた呪いをかなぐり捨てていいんだ、祝福以外はあなたは何も受け取らなくていいんだということだと思います。第一コリントの2章15節におきまして、使徒パウロはこういうことを言っています。霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしません。霊の人は一切を判断する、だけどその人自身は誰からも判断されない。神の祝福だけがその人が誰で何者であるかを語るからです。人からの拒否の言葉、呪いの言葉、壊す言葉、それは私を判断することはできない。そういう言葉は埃のように、足の裏の埃のように払い落として次に行けばいいだけだと。私たちにはたくさんの足りないところがあります。欠けがあります。我々の上げ足を取ろうとすればいくらでも取れます。でもじゃあ批判されないようにと完璧に武装する必要はありません。完全な準備を整えるまでは出ていけないなんてことはありえません。小さく貧しいものが、何も持たないものが、そのままで神の全権大使として召され送り出されてまいります。そしてその何も持たない者たちが全権を持って送り出されているんだということこそが、自分たちの持ち運ぶように神様から送り出されているその祝福に、自分たちがまず先立っている生きている者たちの姿そのものであると思います。清いすぎません。全権を与えているからといって責任を感じすぎません。許されながら喜んで軽やかにこの技に仕えてまいります。そしてそれこそが、そういう人間の姿こそがこの世が聞きたいと願っている新しい人間の姿、新しい呪いではなく祝福の文化に生きている社会の姿の幻そのものとなっていないかと私は思います。 貧しくても欠け多くても祝福されたもの、罪許されたものとして、この許しと祝福に自分自身が生き、またこの祝福にあなたも生きることができるんだ、この中にもう置かれているんだと、祝福を隣人に告げるものとなります。先日、私たちの教会とも親しい代打教会の主任牧師であられる平野牧師と勉強会でご一緒しお話をする機会がありました。そこで、平野牧師がご自分の訳された本の一つをご紹介してくださり、その中からこういう言葉をさらにご紹介してくださいました。すっごいいいなと思ったので、ここで皆さんと分かち合いたいと思います。教会というのはこの世の中にあって実験農場のようなものなんだと。実験農場、実験農場というのはどういうところかといったら、今までその土地では育てたことのない植物、農作物を、小さな区画を区切ってその中で育ててみせる場所だそうです。この土地でもこの植物は育つよ、こんないい植物があるよ、こんな新しい育て方があるよと、実験する農場のことを実験農場というそうです。その土地に生きる人々は、その文化の中で、その場所で生きる人たちは、こういうやり方しか知らない、この育て方、この植物しか育てないと思ってるから手を出せないんだけれども、実験農場では新しい試みができる、新しい生き方、育て方をそこでやってみせることができる。教会というのはそういう実験農場なんだ。教会は小さな群れですけれども、その小さな群れが実験農場として、こんな新しい生き方があるんだよ、呪うんじゃなくて祝福する生き方があるんだよ、ここで示すことができるのであります。神の作ってくださった実験農場であります。シュエスが全権を与え送り出され、人々に見せようとしている実験農場であります。私たちのできることを語れることは、ほんの小さなことかもしれませんが、神は喜んで私たちを用いられるのです。そこで私たちは小さな印でも構わないのです。しかしそこにはすでに世界が聞きたがっている祝福の世界、許されて生きることができる祝福の世界、あるがままのこの私が神に喜ばれ、隣人をと神を愛する者として送り出されている、その祝福の世界、新しい世界が始まっているのであります。祈りをいたします。